こんにちは。レブラ君と怪しい仲間たちの時間です。私の声だとね、ちょっとあんまり、レブラ君らしくないんですけども。今日はですね、レブラの前に作った、シミュレーションのビデオを見ていただこうと思います。もう、すでにご覧になったことのある方もおられると思うんですが、ちょっと改めてですね、注釈をつけた感じでお話をしたいと思います。まず、最初は、工作員の侵入に関するものですね。で、工作員がどういうふうに入ってくるかというようなところを、予備役ブルーリボンの会で、これ千葉県の海岸なんですが、ここを使ってですね、再現をしたものです。で、元海上自衛隊の特別警備隊の専任小隊長だった伊藤助康副代表が、主役で、これに、青木会員が加わってですね、やってるんですけども、工作員ですが、上陸していくんですが、工作員の役やってるのは工作員、という話でございます。で、これを、上陸して水中スクーターをですね、海岸に埋めるという作業をやるわけなんですが、これ実はモデルになったのは、富山県の黒部川の河口でですね、見つかった水中スクーターです。で、この間、この現場へ行きました。もう何度行ったかわかんないんですけどね。で、そこで見て、改めて、思ったのは、なんでこれで入ったんだろうということなんですね。こんなめんどくさいものを使わなくてもですね、普通のゴムボートで十分に入れます。日本の海岸ってのも本当に入るの簡単ですから、別にですね、そんなわざわざ水中スクーターで、必死になって入ってくるという必要はないんですが、なんであれを使ったのかということなんですね。もう想像の域を出ませんが、作っちゃったんで、やっぱり使わないのはまずいということで使ったんじゃないか。いや、そんないくらなんでも北朝鮮の特殊部隊がって思われるかもしれませんが、実はそういうことっていうのはですね、あり得る話なんですね。ということで、その苦労した工作員の皆さんの気持ちを、ちょっと汲んでいただければと思います。それでは、どうぞご覧ください。
警備が手薄になる悪天候をついて、工作員が水中スクーターで侵入。固定スパイと協力して海岸にスクーターを埋設、隠匿。
ということでした。それではもう一つ見ていただきましょう。これは拉致の実演です。様々なケースで、誘ってですね、で、相手を拉致をしていくということで、うちの幹事長が、犠牲者というか、その役になったわけなんですけども、これはもう、そこら辺の感覚、やられる感覚がどうだったのか、というのは、本人に聞いてもらえればいいと思うんですが、これもその気になれば本当に簡単にできてしまうということなんですね。で、ここに至るまでに、その本人の様々な、いろんなデータを調べて、そして付け狙ったりおびき出したりということをやって、連れていくということになります。で、考えてみれば、これは本当にですね、ものすごい実は労力なんですね。何はともあれちょっと見ていただきたいと思います。
歩いていた被害者を突然強襲する拉致。 言葉巧みに誘い車へと押し込む反物事案。
もしよろしかったらちょっと、チャーありますんで。
あ、そうですか。
被害者の注意を引いた上で背後から襲い、猿靴輪をかませて手足を縛り袋詰め。これに類似した拉致、失踪、拉致未遂、そして工作員の密室入獄と思われる事件は時期を問わず多数報告されている。
はい、ということでございました。まあ、どうでしょう。改めてですね、これ拉致ってやられる方の立場になってみたら大変なんですけど、やる方もですね、それなりに大変だということなんですね。で、それなりに大変なことをやるんですけども、じゃあ一体それで北朝鮮にとって何のプラスになったのかというと、まあ、あんまりプラスになってないですね。結局、拉致をすること自体に目的があったんじゃないかと。それは、拉致をして連れてくれば、なんか点数が上がるということで、様々な機関が拉致をしたということだろうと思います。で、昭和53年、1978年、8月にはですね、12日に鹿児島で市川さん、増本さん、新潟の佐渡島で曽我ひとみさん、三好さん、そして15日には富山で未遂事件があります。これ3つはですね、同じグループではできませんから、別々のオペレーションをするグループがあったんだろうというふうに思います。そんなもの少なくとも3つ同時に動かせるぐらいのことをやっていたということで、それはもういかにすごい労力だったかということでもあるんですね。で、結局大した使い方はできなかったはずです。拉致をされた人にとってはもうとんでもない話ですけれども、これが北朝鮮という国のある意味本質なのかもしれません。ということで、またぜひこの拉致というものをですね、別の視点から見ていただきたいと思います。それでは X のフォロー、いいねボタンぜひよろしくお願いします。レブラ君と怪しい仲間たち、今日は私荒木が、一人で解説いたしました。